皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡の記事に登場した方をお招きしています。今回取り上げるのは2019年10月に公開されたこの記事、長岡のロードサイドを彩る松田ペットの看板、中毒者続出の魅力と創業者に迫る。松田ペットの看板、そう聞けば長岡市を車で走る人ならそのビジュアルがすぐに思い浮かぶのではないでしょうか。緑、赤、青のポップな色調、独特な画風で描かれた子犬や子猫の絵、それらの看板をよく注意してみると一枚一枚絵のタッチが違う。つまり印刷ではなく手書きなのです。そして掲示されている箇所はなんと数百箇所にも上るといいます。なぜ今時手書きなのか、なぜあの絵が採用されたのか、なぜこれほど枚数が多いのか、看板を出す場所はどうやって決めているのか、一度気になり出すと何もかもが気になる松田ペット。記事の続きはホームページからご覧ください。
皆さんこんにちは、長岡市広報魅力発信課の岩崎です。今回はついにあの松田ペットの記事を掘り下げることになりました。佐野さんよろしくお願いします。
はい、佐野でございます。それではゲストを、ね、紹介させていただきます。現在の松田ペットブームの火付け役とも言える方、松田ペットを研究して松田学会を主催するニーナ・ズナさんでございます。どうぞよろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。ズナさんはお仕事をしながら松田ペットの活動も続けてこられているのですが、早速なんですけどこれまでの経緯を簡単に教えていただけますか。
はい、私実は出身は東京でして、はい、10年前に結婚を機にこちらに移住してきました。移住してきた時に、最初は実は看板あるなぐらいな感じで見てたんですけれども、最初はそこまで気にしていなくて、移住して半年ぐらい経った頃に東京の友達が遊びに来て、でその時に一緒にドライブしてて、看板を見てそしたらその人がその友達がその看板さっきもあったけどなんかちょっと違わなかったっていうことに気がついて、でそこから私ももしかしてあれ全部手書きなのかっていうことに気がついて、そこから目が離せなくなったということになります。はい、でそこから同人誌作ったりとかして、反響をいただいて今もそういった活動を続けさせていただいています。
そうですよね。
同人誌って松田ペットさんの同人誌。
そうですね、
松田ペットさんに同人誌があるんですか。
そうなんです。もう多分私しか作ってないのかな、もしかしたらいるかもしれないですけど。
そうですね。
はい、
そして松田学会。
あ、そうですね、
学問になってるんですか。
そうですね。
そうですね、松田ペットのその同人誌、最初に作ったものは、はい、ちょっと論文風に作ったんですね。
論文。
私が卒業してすぐだったっていうこともあって、論文風でいこうと思って書いたら、それを面白がってくださった人がたくさんいたので、じゃあ論文出したんだし、それは学会だろうということで、学会という名前でファンで集まっているということになります。
すごいですね。
すごいですね。はい、これ長岡で紹介したのは2019年だったんですけれど、それからまたじわじわと今ブームになっていて、
はい、
その同人誌は実はふるさと納税の返礼品にも今なっているんですよね。
すごい時代がやってきましたね。
はい、そうです、本当にいろいろと聞きたいところなんですけれど、前半は今まさに開催中のイベントについて詳しく聞いていきたいと思います。
はい、そのイベントなんですが、8月1日金曜日から17日日曜日まで秋山隆ポスター美術館にて
例の看板企画展、なんと秋山隆ポスター美術館で開催していると、
はい、
いうことなんですね。
初の美術館開催ということで、
綱さんはいろんな場面でマツダペットの看板はアートだっていうお話をされてたんですけれど、ついに美術館に進出するということで、はいはい、この企画展を始めるきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか。
はい、最初秋山隆ポスター美術館のスタッフさんから、うんうん、お声かけいただいて、とても熱心な方々でぜひやりたいということで、まあ、お声かけくださって、でもちろん松田社長に最初やっぱり許可を取りに行ったんですけれども、社長とても多分ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、とてもおおらかな方なので、
おおらかというか豪快というか、
ね、そうですね、あのノリでいいよ
言いそうです
一言で OK だったそうです。
雰囲気似てます
似てる寄せることができます。
あ、そうですか、
はい、最初はその看板だけ貸してもらって、まあ、展示できればいいよって話だったんですけど、なんか社長発案で、まあ、何だったら看板を今書いている青柳さんに来てもらってライブペディングしようよみたいな感じで企画がどんどんどんどん広がっていろいろとやることになりまして、はい、私からは特に何もしてないんですけれども、本当に美術館さんの熱意と松田社長の、
そうですね、
はい、
ラジオな
長岡。
まあ、いろいろなイベントがある中で11日月曜日の午後2時からズナさんによる作品解説がある。あ、
そうですね、はい、
そして8月1日から6日、
はい、
ライブペインティング開催。
そうですね、
看板絵師青柳さん、
はい、
ちなみに青柳さんって2代目って書かれてますね。
そうですね、
初代がいらっしゃる。
そうです、初代の看板絵師さん近藤忠夫さんという方がいらっしゃいます。
近藤忠夫さん、
はい、この方は小千谷の方でいらっしゃるんですけれども、7年マツダペットの看板に限らずいろいろな看板を書かれてこられた職人さんですね。
あ、
はい、
でその2代目に変わるきっかけみたいなのが、ね、あるわけ、
はい、はい、そうですね、私も実は今年の初めに知ったんですけれども、はい、実は3年ぐらい前から少しずつバトンタッチしてたってことなんですね。で全然気がつかなかったんですけども
作品だけ見ても
作品だけ見ても全然タッチ変わらないので、はい、というか松田ペットの看板自体がちょっとずつタッチは変わっているんですよね。ちょっと古いものから新しいものにかけて、なんでそのバリエーションの中の一部としてちょっと変わったかなぐらいの感じで見ていたら、実は3年前からもう近藤さんもすごくご高齢ということで、はい、少しずつこの2代目の青柳さんにバトンタッチをしていたということが、それなりにファンをやってる私も初めて知ったという
まさに松田ペットさんのクロスフェードしてるわけですね
もう本当に。
青柳さんでおいくつぐらい？
青柳さんが83歳というふうに伺っています。
まさに奇跡のクロスフェードですねズナさんによる作品解説が11日月曜日の午後2時からと、
はい、そうですね。
じゃあここで少しだけそのアートとしての看板の見方って教えていただいてよろしいですか？
そうですね、はい、私全然アートの専門家ではないんですけれども、うん、松田ペット現代アートっぽくねっていうのを最初言ってたんですね。で、ある時、ちょっとテレビで芸人のカズレーサーさんが解説していて、現代アートっていうのは見る人の考え方や価値観に働きかけるものだっていうふうに言ってて、松田ペットそれじゃんって思ったんですよ。
奥深いですね
はい、はい、っていうのも私最初松田ペットの看板見た時に全然気にしてなかったっていう話を最初したんですけども、友達に一枚一枚手書きだよってことを教えてもらってから、はい、ちょっとショックだったんですよね。毎日見てたのに全然自分はその違いが見えてなかったっていうことは、やっぱ人間って気にしてないものって全然見てないんだなっていう、その認識の差、薄さみたいなのを思い知らされてショックを受けたので、これって現代アートなんじゃないっていうふうに私は思っていて、まあ、そういった面白がり方みたいなのを松田学会特別会合という名前でやらせていただくんですけど作品解説のところで、はい、まあ、ちょっとお話しできればなと、はい、思っています。
で定員が
15名ですね、
はい、参加費はいくらですか？
参加費700円で、はい、ドリンクと人間用お菓子がついています。
あ、あくまで人間用のお菓子だよということでね、
ラジオナ
長岡。
関連イベントやグッズ販売、カフェメニューなどお楽しみもありますが、ズナさんのおすすめのポイントは何でしょうか？
看板を追いかけて10年になるんですけど、
10年、
はい、ついに美術館での企画が実現したということで、まあ、普段ほぼ屋外でしか見ることのできないマツダペットの看板を、まあ、夏暑いですからね、この空調の効いた涼しい空間で、まあ、素敵なドリンクをいただきながらゆっくり楽しむことができるって、とても貴重な機会だと思いますので、ぜひですねお越しいただいて、普段、まあ、この看板自体車から見ることを想定して作られているので遠巻きから見ることが多いと思うんですけども、ぜひですね間近に見ていただいて、その筆致とか見ていただくと楽しいんじゃないかなと思います。
グッズはどんなグッズがあるんですか？
マツダペットの看板の、クッキーですとか瓦せんべい、まあ、今ですね人間用お菓子っていうシリーズでいくつかあるんですけれども、まあ、そちらの販売と、あと私の作った同人誌ですね、そちらの方の販売もさせていただきます。私たまにいると思いますので、もし私がいたら、まあ、需要があるのか分からないですけど、一応サインはできますみたいな感じで、はい、
これが一番大切なね、
そんな感じでやろうかなと思ってます、
はい、そしてカフェもあるんですね。
コラボカフェですよね、これを3食同時に頼むのがいい感じですね。
だからできればお友達とかご家族とかで3名以上でいらっしゃっていただいて、ね、3食ソーダ頼んで、はい、あの看板の緑と赤と青のソーダございますので頼んで入れ替えることによってお好きなこう感じの、ね、看板の並びが作れ る。でそれの背景にマツダペットの看板もあるみたいな感じ、ちょっと映える感じで楽しめると思います。
このね、マツダ三連星って星ですよね、三連星なんだろうなと思ったら、この看板の三匹さんいらっしゃるじゃないですか。
そうですそうです。
その背景の色を、
はい、
三連星とおっしゃってるんですね。
これあの実はこの松田三連星って言い始めたのは私の夫なんですけど、
旦那さんもいいノリされてるんですね。
ノリがいいんですよ、は
いはい、いいですよね、こうやってこう、はい、いろんな人がこう松田ペット面白がって乗っかっていく感じがすごくいいですよ ね、
はい、みんなでワイワイ楽しめるから、あの盛り上がるコンテンツなんだろうなと思ってます。
確かに、
まあ、ライブペインティングは残念ながら終了しておりますけれども、はい、どこかでまたこういうペインティングを見られる機会とかって今後どうですか？
そうですね、今書かれている2代目の青柳さんは、はい、ぜひお見せしたいとか、なんかこういったイベントぜひやりたいっていうようなことをおっしゃってくださる方なので、今実は企画を進めていることもありまして、はい、もう少ししたらおそらく告知もできるんじゃないかなと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。
では最後にラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
マツダペットの看板、美術館で見れるということで、とても私も楽しみにしていますし、ちょうどねお盆休みということで、皆さん全国から帰省されてね、来られる方もたくさんいらっしゃると思うので、ここでですね懐かしの看板きっとどこかで見てるでしょ、あの看板っていうのはですね、こうやって今楽しんでおりますので、ぜひ美術館に足を運んでいただいて、お楽しみいただければなと思います。
宮内駅より徒歩4分、秋山隆ポスター美術館長岡にて17日日曜日までの開催となります。確かに卒業して市外県外にこう出るじゃないですか、でふるさと戻ってきて、この看板と縦型の信号を見ると、ああ長岡帰ってきたな、そういう感覚を味わえる展示会と、ね、いうことになっておりますね、はい、ぜひ足を運んでみてください。前半はここまでとなります。ニーナ・ズナさんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はここまで、続きは再来週のラジオナ長岡で、またお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。